斉藤誠一と
若林圭の
メタバースエトセトラ。
あのね、そうそう、今日はあのちょっとリスナーの皆さんに先に言っといた方がいいんですけど、いつもはね、なんとなくほらちょっとテーマ決めてこういう記事出てたよとかっていうのをまあいつも俺の方で用意して、
あ、そうすいません、いつも、
そうそう、それでディスカッションしていくみたいな形式取ってたんだけど、ちょっとあんまいいネタねえなっていう感じがして、今回はだから今日はそういう意味で言うと、あのちょっとどこに向かうか分からず二人でお話ししていこうかなっていう風な感じになります、はい、っていう風なことがあってね、はい、まあそれでなんだろう、さっきブラックボックスね、ブラックボックスの話する、
ブラックボックスの話しましょう。
いや俺ね、だから例えばジャニーズの問題に関して言うとね、何が気になってるかっていう話でいくとさ、あ、そうだ、だからだいぶ時間経っちゃったからあれなんだけど、実は坂本龍一さんがほら亡くなられたじゃないですか、
はい、
で俺なんかあんまちゃんと表立ってその追悼文書いたりとかそういうこと、まあ、あの付き合いもあったから本当はしなきゃいけねえなとかって思いつつずっと考えてんのは、だから YMOっつうのは日本にとって何だったのかっていう話を真面目に考えねといけないんじゃないのかなっていう風な気はしていて、それに関しても勉強会 やろうかなと思ってるんで、うんうんうん、あの興味ある方は
YMO は日本にとって何だったの か、
いや、つまり YMO が要するに日本の音楽変えたみたいなのってクリシェとして言われるんだけど、何を変えたんだっていう話でいくとさ、誰も答えられないと思うわけ、
うん、
で、まあ、もちろんああいう音楽が出てきてテクノポップみたいなの時代開いたみたいな話あんのかもしれないんだけど、俺ウィキペディアでテクノポップ御三家っての調べたら YMO じゃないんだよね、入ってないの。
あ、そうなんですか。
プラスチックスと誰だっけ、 P モデルと、
はい、
あと皮下手巻上先生とかだっけ、あ、俺も入ってねえじゃんみたいな話になってするわけよ。なんでその何を変えたのかっていう話に興味があるわけ。これちょっと長くなるけど、あのジャニーズの話つながるんで、
はい、
まあ、それでね、そのアルファレコードっていうほら、
はい、
その
ありますね、
のがあったじゃない、村井邦彦さんっていうのがその立ち上げて、で最近村井さんの本が出たの、
はい、
あのモンパルナス1934っていう本が出て、それあの村井さんが書いた本なのね。で小説になってるんだけど、それ主人公があのキャンティ六本木のそのイタリアレストランで、うん、まあ一応なんか戦後の東京のある種の文化のハブみたいなとこだったじゃない。でそれを作った川添博って人がいて、その人はだから戦前にパリにいてさ、それこそ画家の藤田とかさ、ああいう人たちと付き合いがあってみたいな感じで、だからそこで見たらおそらくその国際文化都市みたいなもののありようっていうのを東京で実現するっていう風な流れの中でキャンティがあって、でその薫陶を受けた村井さんと、あとは息子さんのだから川添正郎さんって人が、まあ、ある意味こうアルファレコードっていうのを立ち上げることになるわけじゃない。でここで要するにあのジャニーズの話とつながるのは、山下達郎のそのスマイルカンパニーっていうのの社長だった人っていうのが、元々大手レコード会社にいて独立するわけで、その時に山下達郎も一緒に連れてくことになるんだけど、それで要するにアルファの傘下に入るわけよ。
なるほど。
だから日本の基本的に芸能みたいなもののありようっていうのをその変えようみたいな意思はあるわけね。
はい。
で例えばそれって細野さんでいくと、ハッピーエンドの時からさ、
うん、
なんて言ったらいいのかな、日本の芸能みたいなところとは離れたところで、
うん、
ロックっていうものがその文化として成り立つみたいな構想だったわけじゃない、
はい、
本来的には、
うん、
でそれがなんかほら多分に日本語ロック論争みたいなものとかっていうのを俺あんまりその経緯詳しく知らないんだけど、で そこもさなんかそういう観点での論争だったような気もするわけね。でおそらくその日本の芸能とは外にロックみたいな文化っていうのがさ外側に作られるっていう風なことに、うん、になるとして、それはどういうシステムで運営されることになるのかっていう風な構想がアルファの中心的なその問題意識としてあったはず で、その時にそのプロデューサードリブンな制作環境っていうのを作ると。だからそれまでの芸能って俺あんまりよく知らないけど、例えばレコード会社側からディレクターみたいなのがついて、まあ作曲家の先生がいて作詞家の先生がいて歌手がいてとかっていう風にさ、いわゆる芸能っぽい作り方っていうのがあるわけじゃない、うん、でそうではなくてアメリカとかにあるようにプロデューサーが中心になって音楽自体からそのサウンドデザインみたいなことを含めて設計していくっていう風な制作体制を取ると。 でそこが画期的だったっていうふうに普通に言われてるわけで、その中でそのアルファっていうのはその専属のプロデューサーとして細野さんっていうのと契約するっていうような流れになってるわけよ、
はい、
で その流れでいくとね、まあ、まず芸能界の外に新しい空間を作るっていうふうな野心があっただろうっていうふうなことを、うん、でしかもそれはプロデューサードリブンになるであろうっていうふうなことっていうのが、細野さんがね当時レコードプロデューサーはスーパーマンを目指すって本を出してるんですよ、
はい、
だからそれは要するに細野さんなりのプロデューサー論みたいなので今読んでもすごい面白い本なんだけれども、まあ、それでちょうどそれ書いてた途中、俺文庫で読んだからちょっと時期ずれると思うんだけど、実際に最初の単行本が出た時か、なんかこれ連載だったのかな、ちょっと忘れちゃったけど、シーナンド・ザ・ロケッツのプロデュースを細野さんがやってるタイミングで、はい、なんかそれにかける思いみたいなもんとかも語ってたりして、うん、すげえいい本なの、
はい、
まあ要はさ、だからその芸能の外に出ようっていう風な意思が結構強くあったんだろうっていう風な気はするわけね。でしかもそこにおける重要な論点としてプロデューサードリブンであるみたいな話があったんだと思うわけ。
なるほど。
でそこからちょっと話すっ飛ばすとですよ、そこである種何かが起きてれば、それこそアルファとか YMO とかっていうのがある種の転換を起こしたみたいな話っていうのは言えるかもしれないんだけど、その後どうなったっていう風な話ね、その試みみたいなものっていうのがどうなったのかみたいなことってさ、はい、まああんまりなんか検証されてないような気もするし、まあ普通に考えるとそれが行き着いた先って結局小室でありツンクじゃんみたいな話だったりすると思うわけ、
うんうんうん
うん、でもう一個別の話としてはね、俺の理解だと細野さんは基本的にハッピーエンドは失敗だったと思ってるわけ、その音楽的には失敗じゃなかったけれども、うん、なんていうのかな、何も変えることができずに終わったっていうふうに思ってるっていうふうな認識で、それはよく言ってるはずなのね。でその松本隆さんが松田聖子の仕事を受けるって言った時に、その細野さんのところに相談しに来たっていう風な話を俺聞いたことがあって、
はい、
でそれはハッピーエンドでできなかったことを、まあ、一種のトロイの木馬的に
松田聖子を使って
日本の要するに芸能界の中で一種の変革を起こすっていう、で細野さんはそのことについてすごく興味があったかどうかっていうのはちょっと分かんないんだけども、少なくとも松本さんがそこに関してはすごい理論武装してたっていう風な話は聞いたことあるわけなので、やっぱりそこでもさ、芸能的なものっていうものをいかにその外に出るかみたいな話から内派するかみたいな話があるわけじゃない。でそのコンテクストの中で多分だけど、サウンド作りにどこまで達郎が関わったか分かんないけど、それこそマッチのプロデュースとかをやり出すっていう風な話があるような気がするわけ、うんうんうん、で少なくともだからアルファの中ではそういう観点っていうのがあったんだろうなっていう風な気はするし、
うん、
その山下達郎をマッチの作曲やらせるとか、なんかそういうことっていうのがある意味なんていうのかな、芸能界っていうのはアップデートするっていう風な、その
プロデューサードリブンにすることで
こととして認識されただろうなっていう風な、なんか気もしたりするわけ。ところがさ、それがどこに行き着くかっていう話になると、結局さ、そのプロデューサーみたいな話ってもう今なんつったいの、なんかもう特に小室とかさ、まあそこに秋元さんとかもいると思うんだけど、プロデューサードリブンみたいなのになってったのはその後の趨勢としてあるんだけど、でも結局それってそんなことやりたかったんじゃなくねみたいな方向でどんどんシフトしてっちゃって、結局芸能界の中にプロデューサーって言葉だけがある種の残骸として残ってさ、肥大化してったみたいなことになったよなっていう風な気がするわけ。なので山下達郎の一連の今回の騒動とか見てて面白いなと思ったのはさ、なんていうのかな、俺なんか子供の頃ってさ、そのテレビに出ないアーティストっていうのが価値持ってたわけ。
なるほど、うん、
松山千春とか、うんうんうん、で今回もツイートの中でやっぱり松山千春は偉いみたいな、その時間でツイートしてるやついたけど、
うん、
そのだから松山千春出ない、尾崎豊出ないみたいなさ、
なるほど、ね、
矢沢永吉はテレビ出ないからみたいなのが、うんうん、要するに芸能界の外っていうものがあるという風な中で、そこがロックなんだみたいな感じあるじゃない、
はい、
で山下達郎とかっていうのもだから、そういう意味で言うと、みんなのイメージとしてはそっち側なわけじゃない、だテレビに出ないで芸能から切り離されてみたいな話はあるんだけど、うんまあ、それとだからその時代の中である意味その要するにハッピーエンドの人たちが松田聖子に関わっていくみたいなことの中でさ、そのマージが起きちゃったみたいな話とかと微妙に錯綜する話ではあっ ってさ、でテレビの時代はまだ、まあ、雑誌文化みたいなものがまだ強かったし、
うんうん、
ちょっとオルタナティブなものっていうのが雑誌が受け取ってた部分もあるので、なんかそういう空間はあったんだけれども、そういうのもものもなくなっていくと、もうある時期から多分もう本当に芸能っつうものの外っつうのが想像できなくなってるっていう状況ってあると思うし、俺それこそ東福も言ってたかな、芸能の外っていうのがもはやイメージできないみたいな。
ね、
だからある種の資本主義リアリズムっぽい話でも、その外側っていうものがもはや想像できないっていう風な状況に多分今はもう至ってるわけね。でそれがなぜそういう風になったのかっていうのはちょっと今の説明ではないんだけど、
これこそずっとこのポッドキャストでやってるメタバースの話じゃないですか。
いやいや、
結局セントライズされていたものがやっぱり強くなりすぎると反発能力は絶対働いて、ディセントライズが、まあ、メディアもそうですし、1エピソード目でしたっけ、それこそバンドキャップの話とかしたり、もしくはプラットフォームでって、まあ、ティム・スウィーニーが何て言ってるかみたいな話とかそうだと思うんですけど、セントライズの人たちが要はまあ既得権益的になると、やっぱりそれが反発して、だ今メディアもそうだし、まあ、今日もニュースで出てましたけど、それこそヒカキンとかが属してるウームがなんか赤字化されたとか、
赤字になったの、
うん、っていうのも結局 YouTube ってディセントライズだと思ったけど、 YouTube の中でセントライズしてたっていう話になっているので、ずっとここで話してたことが、まあ、芸能界でも起きてるし、政治でも起きてるし、経済でも起きてるしっていうことなのかな。だから、まあ、今までセントライズしすぎてそれが既得権益になったところをやっぱり解体しよう、まあもしくは外を、まあ、今の話だと外を積極的に作っていこうっていう動きになってんじゃないですか。
わかんない。だからね、もう一回、だから俺は70年代にそのアルファレコードとかその周辺の話に至るところでさ、まあ、YMO のそのワールドツアーみたいなものとか、アメリカでそれが発売されて逆輸入的に YMO ってのは売れるんで、だからそういう状況みたいなこととか、あとその先行例としていくと、だからサディスティックミカバンドがそのロキシーミュージックの前座でイギリスツアーやるみたいなことっていうのがさあってさ、多分そのキャンティーとかを中心にしたさ、なんだけど東京の音楽界隈においては、その外を目指せるかもみたいな機運っていうのが多分結構あったような気もするわけ、うん、だからすごい強気なの。だから当時のユキロさんの回想みたいなこととか読んで、だから俺ら普通に海外行けると思ってたしみたいな感じなわけ、
うん、
だからそれはそういう空気だったんだよね、きっとね。でそっから要するに外っていうのにもう行けるし、現実に行ってるしみたいな話の中で、それがついえたのかついえてないのかっていう話だし、うん、ついえたとするとなぜそれがどうついえたのかみたいな話っていうのは、なんか俺結構重要かなっていうふうな気はしたりするわけね。でそれもだから一方ではアメリカとかヨーロッパ側のコンテクストとかっていうのもあってさ、 YMO のデビュー年ってソニーのウォークマンが出たのとほぼ同タイミングなんですよ、
はい、
なので日本に対する興味っていうかさ、そのアジアの奇跡みたいな話でさっていうような流れの中で、まあ、そういう意味で言うとそのタイミングが良かったので、少なくともだからロキシーミュージックが日本のバンドとフックアップしてイケてるっていうふうに思われる環境がイギリスにあったってことじゃない、
うん、
っていうふうなことでもあるんだろうと思うんで、その日本をめぐるパースペクティブみたいなものっていうのが70年代80年代の中でどんどん多分変わってってるっていうか、更新してったりとか、なんかそういうことの中で外側があり得るんだっていうふうな話がさ、
うんうん、
なんかすごいリアルにあった時代からなんかそれが途絶えるみたいなことをが起きて、でその後起きたことっつうのは、まあ、90年代とか0年代みたいなので何が起きたのかっつうのはまた難しい話なんだけどさ、
うん、
今の現状っつうのがどうなってんだろうなみたいなことで言うと、ちょっと正直わかんないなっていうふうなところはあるわけ、ね、
うん、
で、まあ、例えばその YouTuber とかさ、なんかそういう話で見てもさ、まあ、今斉藤さん言ったみたいにさ、結局、まあ、ヒカキンはその中でかなり自律的にビジネスできるような環境 にはなってたと思うし、だからそういう意味で言うとテレビに対するカウンターっていう風なものではあったんだろうなっていう風な気はしつつ、で一方で例えばその吉本の芸人とかっていうのがさ、そのいろんな意味でドロップアウトしちゃったりすると結局 YouTube に行くわけじゃない、
うん、
でなんかそういう人たちっていうのが、そのそれは外と言えるのかどうかみたいな話っていうのは外なのかもしれないし、
なるほどね、
どうなのかなみたいな感じはある、うん、かなっていう風な気がするけどね、う
ん、なんか僕ちょっと話さっき出てきたそのキャンティーって存在って結構まあ デザイン界隈とかでも相当言われるじゃないですか。
あ、そう。まあ、一応伝説のね。
まあ、伝説の、ここ今収録している場所からそんなに遠くない。
どこにあったん？俺行ったことないね。
あそこですよ。六本木から来るところと高速の下。
あ、そっか。あの辺か。はい、そっか。あそこに。あれ、そこなんていうんだろう。イークラか。
イークラの交差点にあったんですよね。で、まあ、自由が丘とかにも、いくつかブランチがあったんですけど、イークラの交差点で、川添博さんと奥様の梶子さんっていう人が、まあ、ファッションの部分で。で、なんか僕、キャンティは何だったのかみたいな話を前にいろんな先輩に聞いてたんですけど、なんかそこで界隈にいた先輩方にキャンティの話聞くと、もう一回会えばいいじゃないですか、あのメンバーで。いや、それはないみたいな話をするんですね。
なるほど。
で、なんでかって思うと、あれは多分コミュニティだったんですよね、大きな。うん、まあ、一レストランじゃないですか。なんか、美味しいパスタが食べれてみたいな。で、知らない人だと、それこそムッシュ釜安さんとかもなんかの記事で見ましたけど、あそこに行くとタダ酒が飲めるとか、
うん、
要は有名な人に出会えるとか。だから、その外と中の話、まあ芸能界の外と中とか、まあもしかしたらデザイン業界の外と中みたいのを多分つないでたとこなんですよね。だから、イヴ・サンローランのムッシュも来てたし、なんかそういう方々がいて、だったら、なんか、あ、ミカファンド面白そうだから、ちょっとフックアップして、全然やってくれよ、みたいな、うん、その外と中をつなげる存在がそこにはあったと思うんですけど、うん、今の業界の中に、なんかそういうものがありそうで多分全部根こそぎなくなってて、そこの部分が。
それいつからないの？
いつからないんですかね。でもその兆候は、業界団体みたいのが、いわゆる勃興した60年代、70年代あたりから、せっかくそれを作ったんだったら守っていこうっていう力学が働いて、法人化したりとか、なんとか団体化したりとかっていうので、で、だんだんだんだんと力を持っていって、まあファッション業界とかいろんなところもそうですけど、で、2000年代以降におざなりになり、あれこれって何の団体だったんっけみたいな。で、一応集まってはいるけど、年齢層も高くなり、で、結局、まあ、セントライズされた結果、いや、あんな業界に属さなくても僕なんかやってくんで、みたいな人たちが起きたから、まあ、大きな流れとしては、多分60年、70年代あたりから、50年ぐらいかけて、その新陳代謝、要は必要だと思ってコミュニティができ、体系化され、衰退していくっていうのの、今なんか、ツーループ目に入っているような
一個のね話で、俺なんかそういうちょっと当時 そこに出入りしてたとか、YMO のいわゆるローディーやってたみたいな人とお世話になってて、坂本さん亡くなったから飯食い行こうかみたいな話でさ、なんかちょっといろいろ聞き出そうと思ってさ、例えばね、ピッチフォークってアメリカのメディアがその日本のシティポップは何かみたいなことをその記事で出した時に、一個面白い論点は、その日本の一流ミュージシャンはいわゆる CM の仕事みたいなことを割と平気でやってたっていう風な、うん、でそれは別に何て言うのかな、いい意味でも悪い意味でもなくて、ただそういう環境だったっていう風な話を書いてて、で、その指摘は結構面白いなと思って、で、俺それはなんか割と代理店みたいな人たちが、そのもうすでに暗躍してたのかなっていう風に思ってて、うんうんうん、で、その話を聞いたら、いや、それ多分違うと思うよっていう風な話をしてて、この話結構面白いなと思ったんだけど、ゆきろさんのお兄さんって CM 音楽やる、作る会社やってたっていうわけ。だからそういうさ、フリーっていうかちっちゃい、こう、まあ、CM 音楽の伝統って、それはそれで系譜があって、
そうです
ね、日本は。
うん、
それは歴史的にも。で、なんかそういう中で、広告クライアントが言ってきた話を、もう勝手に解釈して、それさ、もう坂本とさ、清志郎一緒にしてさ、もういけないルーズマジックでいい。
15秒で
よくねみたいな感じで、いわゆるクライアントの意向みたいなことを抑えつつ、もう好きにやるみたいな環境っつうのが、そうするとあったってことなのかなとかっていうのを想像したりするわけで、それも現実にどうだったのか分かんない。で、ある時期までそういう結構自由な環境っていうのがおそらくあって、本当にクリエイタードリブンな環境みたいなのがあって、それがだからどっかの時点でクライアントドリブンになってくっていう風な話っていうのが起きるんだろうなっていう気はしてて、で、今思い出したんだけど、うん、ポパイっていう雑誌の売り上げが実売よりも広告のあれが増えるのが確か80年前後なんだよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だから広告みたいなものとそのクリエイティブっていうか、そういう音楽とかそういうものの絶妙の均衡の上で、多分シティポップみたいなものとかっていうのが成立してたっていうふうなことはもしかしたら言えんのかもしれないなっていうふうな気はするので、これ全部言ってるのは仮説だよ、
はい、
で明らかにその後バランスがおかしくなってくわけね。だから要するに雑誌編集部はもうほとんど広告代理店の言いなり になんなきゃいけないっていう風な状況が、だから俺がその業界に入るの95年だから、もうその時点でも完全にそうなってるわけみたいなことはもしかしたらあるかもしれなくて、うん、だから それは多分80年代にそれこそ糸井重里大先生が美味しい生活っつって言ったあたりから、その消費文化みたいなのがブワーッとドライブしていく中で、そのカルチャーっていうのがどういうふうに変容させられたかっていう話があって、うん、それで俺その89年に坂本さんがビューティーってアルバムを出して、
はい、
でそれのライナーをこの間リーシューされたのでアナログも出て、
ライナー書いたんですか？
ライナー書いたんですよ。俺がそこで言ったのは、だからその結局89年だからベルリンの壁崩壊で、2年後にはソ連邦が崩壊っていう風な話で、要するに冷戦構造が終わって、そこから要するに、まあある意味これから世界は要するに、まあ民主主義と自由市場に追われてみたいな話ね。でそこからでも実質はさ、ある種もう経済の新自由主義化みたいなのが始まっていくっていう風な話の中で、で89年って何が起きたのかなとかって思って、そのいろいろ調べてたらさ、一番引っかかりたところで言うと、アメリカで売れてるのジャネット・ジャクソンなんだよ、あのリズムネーション1989
ってやつ、はいはいはいはい、
それでね、ビューティーってアルバムは、
はい、
You Do Me って曲が海外版だと収録されてるのかな、はい、でそれシングルとしても切られてるわけで、その You Do Me は本来アルバムに入れる曲じゃなかったと。でそれあの俺ライナーにも書いたんだけど、坂本さんとインタビューして書いたライナーなんだけど、そのすげえいいのができたっつって、坂本さんがあれバージンアメリカから出てるんだけど、バージンアメリカの社長に音聞かしたら、はみたいな顔されて、あれこれ全然売れねえやつじゃねえみたいな感じになっちゃって、それで慌ててシングル用の曲作れって言われたっつって作ったのが You Do Me なわけ、
うん、
それでポーラ・アブドゥルって人の、知ってる？ポーラ・アブドゥルって当時流行った、もともとコリオグラファーなんだけど、
はい、
女性シンガーがいて、ポール・アブドゥルのプロデューサーをあてがわれたんだよとかっていう風な話をしてて、それで俺はドンピシャ世代だから、受けるポール・アブドゥルですかとかって言ったんだけど、なぜポール・アブドゥルが重要かっていうと、ジャネット・ジャクソンの振付師なの、リズムネーションの振付やったのがポール・アブドゥルなんで、で その時にさらに俺思い出したのは、リズムネーションツアーって日本にも来たわけで、俺高校生だったと思うんだけど行ったのね。
ほう、はい、
てかもうジャネット死ぬほど好きだったから、
はいはい、
キャップ買ったりして
さ、はいはいはい、
マーチ好きだから当時、
ね、そうあ
の
かっこいい、
そう、
はい、
であれってすごかったの、あのね、 JAL の一社プレゼンツだったの。
確かに。
で JAL で JAL の広告でジャネットがバーッとさ飛行機から降りてきて、その空港に降り立つ CM とかっていうのがもうバンバンゴールデンとかで流れてたわけで、そのライブ自体も要するに JAL のプレゼンツでゴールデンタイムにやってるわけで、これはなるほどとかって思って、それだからどういう話かっていうとさ、そのある種のグローバリゼーションの中で電通とかがすごいでかくなる契機だったんだよ、タイミング的には。
なるほどね。
だなーとかって思って、だからまあその時はさ、要するに世界広がった楽しいみたいな感じはあったわけね、に日本の環境でいくと。で80何年か前に J-WAVE が開局してるみたいな、
うん、
85年ぐらいに報道ステーションができてとか、
うんうんうん、
その日本の政治みたいなものとかっていうのもさ、これまでの自民党の密室政治からもうちょっと開かれたさ、
うん、
ダイナミックにその国民の声を反映した政治になっていくみたいな、そういうのの象徴として報道ステーションとか朝まで生テレビみたいなのができて、それで要するにこれから要するにグローバルな環境に入っていかなきゃいけないっつって J-WAVE が立ち上がりみたいなことに多分なっていくっていう風なことの中でビューティーってのが出て、でしかもそのジャネットが来てね、で日本も金あったからさ、その頃さ、でその2年後に MC ハマーが来るの、どうでもいい話
と。ちなみにね、今の話で、うん、あのこれ若林さんが書いてる記事ですけど、あのローリングストーンの中で、
あ、そっか、
うん、でまあ、ビューティーで描いた、アウターナショナルという夢があって、夢 の, あの後先っていう、
そうそうそうそう、
これ素晴らしい、僕今ちょっと読んでたんですけど、グローバルに対する希望と幻滅、まあ、坂本さんがインターナショナルというのはナショナルの内側にいる人たちが結びつくというコンセプトじゃないですかと、それじゃダメなんだというのがアウターナショナルの考え方、ナショナルの外に出ないとダメなんだと。
だからちょうどそれワールドミュージックみたいなのが流行る頃で、それっていうのはいわゆるグローバリゼーションみたいなのが始まった今から思うとね、だからそういう意味で言うといい面もあったけれども、 実は要するにもう世界中が搾取の対象になっていくっていう風な契機でもあったんだとは思うんだけれども、どう言ったらいいのかな。もうその中で要するに新しいなんていうのがこれから要するに国境に閉じ込められるんじゃなくて、人がもう自由に往来して、その中でその自分たちのそれぞれが持ってる文化みたいなもののぶつかり合いの中で新しいものがどんどん生まれていくんだっていう、そういう構想の中でビューティーは作られてる。でそれはネオジオとか、
うん、
坂本さんがやってきた、
うん、
そのずっと興味持ってきたことの、まあ、だから一種の集大成で、しかもそれをアメリカのパワーステーションってスタジオとか、パワーステーションじゃなかったかな、とかエンジニアはそこ出身のやつなのね、
うん、
で要するにもうほらシンディ・ローパーとか、
はい、
ディラン・ディランのエンジニアだったやつがエンジニアで入るわけ、
はい、
なんでもうそういうさ、だから場所によってドゥンってドラムの音がトゥルーカラーズのドゥンにと同じ音なの、
はい、
かっこいいわけそれがでそことなんかすごい坂本さんの生っぽい感じみたいなのがうまいバランスでできてて、だからそういう意味で言うとグローバルになるぞっていうキラキラした夢とさ、その生身の人間のそういう感じっつうのがうまいことブレンドしたアルバムで、うん、俺ビューティーは好きなのね、
はい、
でまあそれはとてもいいんだけど、いやなんつうのかな、そのでも今からするとそれってただの夢だったなみたいな話だし、現実には時代が進行していく中で基本的に大きい戦争はなくなるけれどもテロは勃発頻発していく、でアメリカはその自分たちのヘゲモニーだっていうことをいいことに中東とか突き勝って攻めていくみたいな話とか、要するにコソボの問題が起きるとかさ、なんかそういう風な時代背景の中で、しかも格差みたいなのがどんどん広がっていくみたいなことが起きていくので、
うん、
今から見ると坂本さんが描いた夢みたいなものっつうのはさ、もうすげえなんつったいのかな、いい時代があったねみたいな風にも見えるんだけども、ただその時点で見えてなかったものなので、そういう意味で言うとその当時思い描かれた夢みたいなものがそのまま残ってるっていう風な感じはするのね。だから俺はそれ今聞いても意味ある音源だなっていう風な気はしてて、ビューティー作った翌年かなんかにアメリカに移っちゃうのよ
拠点を。
そう、うん、でアメリカ行ったら俺が思い描いてたアウターナショナルなんてのはどこにもないっていうことに気づいてすごい幻滅するわけ、
うん、
それでもうなんていうのかな、ほぼ現実逃避っぽい感じで、それは俺の解釈だけど、そのテイトーワとか富江聡とかと一緒にハートビートってアルバム作るわけ、うん、でハートビートが良くないわけ、
うん、
だからそこはもう完全にある種の80年代からそのなんていうのかな、そのナショナルのもんじゃなくてアウターナショナルなその音楽だよね、なんかエスニックなものとなんかそういうものが入り混じってって、でアメリカのロックみたいなものっつうのがさ、もう相対化されていくんだっていう風なイメージがもう完全についえると、
うん、
アメリカ行ったことによって、はい、みたいな経験は、それは俺直接坂本さんに聞いて、うん、アメリカひでえんだよとかって言ってさ、嫌になっちゃってさとかって普通に言ってたんで、そうそうそう、なんでなんかそういう、だからそれはまあ最初から話としていくと、もう一回その YMO みたいな70年代にみんながさ、アメリカツアーやった時ってほとんど20代で、細野さんが30ちょいとかでしょ、だから その時に日本の音楽こういう風に変えられるかもしれないっていう風に思い描いたものっていうのが、坂本さんの場合は要するにそれアメリカ行って結局幻滅に終わって、でそっから本当にやりたいことなんだろうみたいなことを見出すために坂本さんすごい時間がかかるわけじゃない、だから俺の理解だと、
そうです
ね、
う
ん、でアルバノートみたいな人と会ってもう一回なんかやれることが見つかるみたいな、うん、あるいはジャキス・ボレレ・バンテ・ブラジルの人たちとかでみたいなことになるわけで、そういう意味で言うと、なんつったいのかな、その辺で起きたことね、
うんうんうん、
でそれは例えば山下達郎が要するにもう80年代のその環境の中でジャニーズ関わり始めたみたいな話っていうのはそのままさ、もうほとんどビジネス的には業界の中にいるんだけれども、なんとなく70年代80年代の幻影の中で山下達郎はその外にいるみたいなことがさ、イメージとしては残ったままでずっとそのある種の活動を続けてきたっていう風なことがあって、それがまあだから結局そのスマイルカンパニーの社長っつうのはさ、2000何年からジャニーズエンターテインメントの社長なんですよ。だから、
その
端的に関連会社なんですよ。
うんうんうん、
みたいな風になってったみたいなことっていうのは、それが良い悪いみたいな話は別として、日本の音楽難しいなみたいな。 うん、つかその外っつうものが本当に作られようとするとそれが回収され、外を作ろうとすると回収されっていう、そのあれがあまりにも強いのがどういうふうに逃れられるんですかこれみたいな。
そうですよね。
なるっていう話。うん、
でもその、うん、まあ一話目外と中の話、まあ中に疑問を持った外が中に回収されていくっていうループの話は。音楽業界だけではなくて都市開発とか、
まあそうだよね、
ものづくりとかデザインとかっていうところもどこでも起きてたことなので、うん、まあこれが多分大きな新陳代謝、まあそれ全体的にこう崩壊し始めたっていう、このインターネットができていろんな人たちがもう少し、まあこの中でも話してきたクリエイターズエコノミーとかファンダムとか、うん、そういうのをもう伝説ではなくて体系化できる、要はリモートでもつながってコミュニティ化できてみたいな、その価値を交換できるっていう時代になったら合ってなかったっていう話ですよね。う
ん、ただね、一方でなんか俺昨日なんかあの東博樹東の観光客の哲学っていうの
これね、はい、
新造法版っていうのが出たのでちょっと改めて読んでたんで、面白いのこの本は、はい、でやっぱりその、まあ、彼の分析だとその世の中っていうのはもう完全に二層構造になってる、で一種のグローバリズムの位相とナショナリズムの位相っていうのがしかも共存しちゃってるっていう風な、
うんうんうん、
同時に存在しちゃってるっていう風な話をしていて、でしかもグローバリズムの構造っていうのはネットワーク理論でいくと完全にべき乗速で動くと、だからもういわゆるロングテールのこういうカーブあるじゃないですか、はいはい、
うんうん、
だからもうすごい売れるやつと再生回数80みたいなやつと、うん、みたいな、それが無数にいるみたいな、でそれはもう多分 その構造だと思うわけね。だからアズマンの話でやっぱりなるほどなと思って、だからそので僕ら もはやその二択しかないっていう風なのが彼の見たんじゃないか。だから、まあ、結局いわゆるべき乗速にのっとったそのグローバルなレイヤーっていうのに抗おうとすると結局一種のコミュニタリアニズムっていうかさ、
うん、
そのもうコミュニティで ちっちゃくやろうぜみたいな話にしかいかないっていうかさ、まあ、それを彼はナショナリズムって言ってるんだけど、
うんうん、
でそれどっちもデッドエンドだろうっていう風な話はしていて、うん、まあその中でその2つの層の間にある種のそれを行き来する観光客っていうものにある種の価値を見出せるんじゃないかっていう風な本で、俺やっぱいい本だなと思ったのね。
なるほど。
今のだから斉藤さんの話で言うと、だからいわゆる中央集権っていうのがナショナルなもので、分散っていうのは要するに個人がもう勝手に世界中でつながっていっちゃうっていうさ、で時々これ俺分かんなくなるんだけどに対応するのかな、分かんないけど、
うんうん、分かりやすく言うとそうですね。
そうそうそう、は
い、
で分散の側っつうのがそうだとすると完全にべき乗速で動くっていう風なことになると、まあやっぱりそのヒカキンみたいなのがとりあえず一回バーンと出て1000万登録者数、あとはほら登録者数30みたいなのが無数にいるみたいな世界像になるんだよなとかっていう、でそことに抗うその中でそれと戦うっていうやり方を、それこそネグリー&ハートって人かな、でが、はい、あのマルチチュードっていう風な概念を提出、
はい、
するみたいな話はあんだけど、それはどうでもいいんだが、はい、それだと多分それに抗いきれないんじゃないかっていうふうなことを東は言ってて、でもなんか、うん、なるほどっていうふうにちょっと思ったな。だからその2個の中でしか本当に俺らが生きられないんだとすると、どっちもデッドエンドで、その間みたいなところでどういうふうにこう、
そうですね、
そのやるのかっていうのが答えになるのかみたいな話で、うん、それこそ東福君と一回話した時はもう外っつうのはイメージできないと、
うん、
ただ裏っつうのはあるかもしれないっていうふうな気がしてて、ね、っていう話をしてて、裏に抜ければいいんですよ。でそれどういうことっつったらちょっと言ってて分かんないんですけどみたいな話をしてたけどね。
じゃあそれ2話で話しましょうか
っていう、すいません、はい、だから今日はごめん、完全にヨタ話
です。いい、すごい面白かったです面白かったです、僕完全に聞き手になってますから、
はい、ごめん、すいません、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい。